今日の礼拝の目的はもうひたすら神様への感謝ということを、すべて主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと御言葉にありますけれども、本当に神様への感謝をお互い心からお捧げしましょうということであります。重大感謝とかですね、もうすでにご自身の日記に神様前に静まって記されたというような、そんな方もいらっしゃるかもしれませんけれども、感謝をこう覚える時とさせていただくことができたらと思っています。感謝と申しますと、先週のクリスマス礼拝の前でありましたけれども、洗礼に預かられた松下忍さんという、先週の水曜日にですねおっしゃっていました。とても嬉しかったですと。礼拝の前ということもありますので、何人かの方が来られるかもしれないという、ね、2、3人かなと思っていたけれども、あんなにたくさんの人が集ってくださるとはっていう、そして証をさせていたいときに、みんな我がことのようにこううなずきながらですね、そして中にはあふれる涙をこう止めることができなくって、こう拭っておられるような、そうした方がもうあってっていう、私はこんな世界が、そんな世界があるということは知りませんでした今までと、本当に感謝をしておられました。本当にお祈りをまた励ましをありがとうございます。武田勝人先生のためにも本当にお祈りをいただいて、でも肺のね、この肺炎の原因がインフルエンザだということが分かって、一時はどうなることかと思いましたけれども、今回復に向かっておられることをまず報告させていただきます。ありがとうございました。今日は感謝ということがテーマでありますけれども、感謝を数えるにあたってですね、週報に、記させていただきました牧師の書斎から、この、苦難の中にある者たちの告白というのは、神様の前に感謝を捧げようとする私たちを助けてくれるのではないかと、そのように思い、あえて、ここに、今日載せさせていただきました。ちょっと読まさせていただきたいと思いますけれども、大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるように命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。この詩に触れますと、私たちが捧げるべき感謝というものは本当に手放しで、本当に神様ありがとうございます、このことを聞いてくださって感謝しますというものだけではない、むしろその反対の状況であったとしても、私が思っていたこととは反するようなそういう状況の中にあったとしても、感謝を捧げることは可能なんだということを教えていると思います。起こったことの事実や物事を変えることはできないかもしれません。 しかし誰と一緒にそのことを見るかによって、あるいはその出来事を見る見方によって意味を私たちは変えることは可能なんだ。だからどんな状況の中にあっても芽生えてくる、私たちのうちに芽生えてくるところの感謝という思いを私たちは積む必要はない。むしろそれを尊いものとして温めて育てることができるんだっていう、そうしたことを教えているのではないでしょうか。そうした感謝の目を神様が私たちに本当に豊かにこの育ててくださろうとする、その目を大切に受け取って育む、そういう感謝の礼拝とさせていただきたいと願っています。またクリスマスの落ち穂拾いといいますか、そういう礼拝ともさせていただきたい。4回クリスマスのについて、今年はインマヌエルなる主ということをテーマに、それは私たちと共におられる神様だということを中心にこの年礼拝を捧げさせていただいたことでありますけれども、もう一つ今日大切なことを確認することができたら、おしぼ拾いとして願っています。本当にそれはインマヌエル、訳して言うならば神が私たちと共におられる、私たちと共におられるそのお方は神様だっていう、神様によって使命託されたマリアとヨセフ、緑子となって来られた救い主を迎えようとする、その使命っていう、一体誰がそんな使命を全うすることができるでしょうか。恵まれた女よおめでとうと語りかけられたとしても、そしておまけに救い主の誕生と言ったとしても、客間には彼らのいる余地はなかったからであると聖書は記していますが、本当にその言葉に集約されるかのように、当時の人々の心はっていう、現実は自分のことや生活のことで精一杯、故に結局のところ家畜小屋の貝羽桶の中に巫女を居こわせなければならなかったマリアとヨセフっていう、その2人の心境は、あるいは心細さはいかばかりだったでしょうか。けれどもそんな二人を励ますためにと言ってよいと思います。神様がお送りくださった御使いやエリサベツ、ザカリア夫婦、あるいは羊飼いや東方の博士たちの姿をご一緒しました。マリアとヨセフにとって彼ら一人一人の存在はどれほどの励ましだったことでしょうか。特に今年注目をさせていただきましたのは、その羊飼いにしても東方の博士たちにしても御言葉はそれぞれ帰っていった、帰っていったと。神様から使命を託されて、このマリアとヨセフを励ますためにその使命を果たし終えた後はそれぞれ自分の場所に帰っていったっていう、そこに、神様に作られ神様に使命託されたものである私たち人である、人としての光栄と切なさというのが描かれているのではないでしょうかとご一緒しました。共にいつまでも励まし合いたい。しかし神様はご自身命を与えられた私たち一人一人に対して、やがて御国において 命の冠を捧げたいと、捧げさせたい、与えたいと願っておられるように、ゆえに、私たちに使命を託してくださっている。そのために与えられた使命と人生を誰かに私たちは変わってもらうわけにはいかない。ゆえに、その実現のために、使命実現のために、それぞれのところに帰って行かなければならない。マリアのもとを、ヨセフのもとを羊飼いは去り、東方の博士たちも去り、そしてやがて御使いたちも去り、しかしその場にとどまり続けてくださったお方っていう、それがイエス・キリストであったっていう、決してさようならを言わないお方として、そのお方はたとえ死の川の谷を過ぎる時にも私たちと共にいてくださるっていう、ご一緒させていただいたことでありました。24日のクリスマス祝会、楽しい時を本当に持たせていただきましたけれども、その後ですね、私たち夫婦は24、25とですね、普段礼拝に出席できない方々のところ、特にご高齢、そしてお病気で入院をしてらっしゃるところ方々のところにこうお尋ねさせていただいたんですけども、本当に感じましたね。インマニュエルの恵みの豊かさっていう、誰にも変わってもらえない人生、病の中に、痛みの中に、孤独の中に、どんな励ましの言葉を持っていこうか、お尋ねしようかと、けれどもそのところそのところにおいて、神様から与えられている人生を受け取って、そして感謝ですと、そのように告白する兄弟姉妹たち、病の中にあってもどれほど励まされたことでしょうか。今年のクリスマスには受洗者も与えられたんですよっていうですね、もう本当に我がことのように嬉しいとですね、そんなふうな兄弟姉妹たちっていう、みんなこの本当に与えられた人生、神様の前に生き抜こうとしている、私もここでそれをやめることはできないと言いますか、むしろ本当にこのところにおいて与えられた祈りと感謝の責任を果たしていきたいという、本当にすごい恵みだって、インマヌエルって、神が私と共にいてくださって、何者でもない私だけれども、この置かれたところにおいて託してくださったその使命を、神様と共に私は果たすことができるんだというような生き方、決して諦めない人生を生き抜くことができるインマヌエルっていう、そのお方は私と共におられる神様だ、なんと光栄なことかっていう、創世記の物語の中に、兄弟たちに売られたヨセフの物語がありますけれども、あのヨセフ、神が彼と共におられたのでと、いや神様はいつも私たちと共にいてくださるお方でも、ヨセフはいつも神と共にいることを選び取った人物だと思います。そのことの上に、本当に主人に裏切られ、あるいは本当に牢獄の中においても見捨てられっていう、蓮に人生構えて呪ってもいいような、そういう状況けれども、彼が、エジプトのみならず世界を救うものとなった、その背景にはやはりこのインマヌエルっていう、インマヌエルの信仰を、神が私と共にいてくださるという信仰を受け取った私たちに、神様は大きなご計画を抱いておられるということ、本当にもう一度思わされて、この心に留めさせていただきたいと思います。それとともにですね、今年クリスマスの準備の中で示されたことでありますけれども、神様がクリスマスストーリーを通して私たちに 受け取ってほしいと願っておられるメッセージ、確かにそれはインマヌエル、あなたと共におられるそのお方は神なんだということとともにですね、もう一つですね、私が語ったことは必ず実現するという、これはエリサベツが主の母となったマリアに、マリアがエリサベツのもとを訪ねたときに、エリサベツが語った45節の言葉ですけれども、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は何と幸いでしょうという、このところからですけれども、私が語ったことは必ず実現するんだということを、神様が語られたこと、それは本当にクリスマスに受け取るべきメッセージではないかということをこの年示されました。確かにそうだと思います。救い主の誕生はベツレヘムに生まれるというミカという預言者によって預言された、その預言はキリストが生まれる750年前のことでした。また救い主はダビデの子孫として、故にダビデの子であるところのヨセフよ、心配しないでマリアを妻に迎え入れなさいというダビデに与えられたその予言は千年も前のことでありました。他にもいくつかありますけれども、その一つ一つの予言が成就してキリストの誕生は実現した、まさに主が語られた言葉の通りにっていう。そして今日のルカに戻るわけでありますけれども、先ほども紹介させていただきました45節っていう、キリストをその身に宿したマリアが親類エリサベスのもとを訪問したとき、エリサベスの胎に宿っている洗礼者ヨハネが喜んで踊ったと、41節からお見せしますね。エリサベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベスは聖霊に満たされた。そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。エリサベスが告白するわけですよね。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は何と幸いなことでしょう。このようにエリサベスがマリアに語っているわけであります。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は何と幸いなことでしょう。皆さん、マリアにはこの信仰があったということであります。主によって語られたことは必ず実現するというその信仰があったわけであります。故に神様はこのマリアの信仰を用いて、神様がご自身が全能者であることを証しし、さらには全人類に対する愛を示された。マリアのうちには主が語られたことは必ず実現するという信仰があって、神様はそれを用いて人類に対する愛を示された。皆さん、そして、それは取りも直さず主に顧みていただいて、主に訪ねていただいて、訪れていただいて、そして御子をうちに迎えさせていただいた 私たちのうちにもいただいた信仰ではないでしょうか。神様が語られたことは必ず実現するという、その信仰を私たちのうちにも主はくださったのではないでしょうか。この信仰が、これがクリスチャンの特徴であり、私たちのうちにもう宿った信仰ではないでしょうか。神様が語られたことは必ず実現するという。どうでしょうか。私たちのうちに皆そのように思っておられるんじゃないでしょうか。神様が語られたことは必ず実現する。さらにですね、それだけではなくて、私たちのうちにはですね、神様から、神様が語られたことは必ず実現するとともに、そのタイミングにおいてはそれは最高、最善、ベストなものとして主は、語られたことを成し遂げてくださるという、そういう信仰が私たちのうちには与えられたのではないでしょうか。本当に感謝ですよね。ハレルヤっていう、マリアと同じように主が語られたことは語られた通りに必ず実現するという、その思いが私たちのうちにも与えられているっていう、そうした中でこのマリアはですね、この神様がお語りくださったこの約束、その約束を受け取って、その後彼女はその約束の実現に向けて一歩一歩歩み始めた。エリサベツのもとを訪ねたのもそのためでしょう。彼女は受け取った神様からの約束の実現のために、マリアが彼女ができる最善の備えに向かって歩み始めたということです。そうした中で皆さん、いかがでしょうか。この年、私たちお互いは神様からどんな約束をいただいたでしょうか。あるいは今までにどんな約束を神様からいただいているでしょうか。そうした中でですね、そのことをこう思い巡らしてみるときに、本当に神様感謝します、このことを、あのことを本当に、叶えてくださって、実現してくださって感謝しますと、感謝を申し上げることができる兄弟姉妹たちは幸いだと思います。だけども確かにあの約束をいただいたよなと、あんな約束をいただいたかもしれないな、けども いつしかそれを忘れてですね、その約束とは関係のない歩みと私たちの歩みがなっているとするならば、それは残念なことではないでしょうか。あるいは、そんな世界があるんですか、神様がこの私に約束をしてくださるっていう、そんなこと私意識したことないと、そんな神様の御声を聞いたことがないという、そういう兄弟姉妹たちがもしあるとするなら、あなたは神様があなたに対して期待している、その期待愛を今まで気づかないままに退けてきたのかもしれないという、もう一度この最後の年の最後の日に覚えさせていただきたいのは、神によって語られたことは必ずなるという、そのことを通して、この約束を通して心を奮い 立たさせていただきたい、そして主を仰がせていただきたいと思うわけであります。振り返ってみます。私、今から20年前でありますけれども、震災の後ですね、本当に、そうした中で、この御影福音教会への移動という、そういうお話をいただいた時にですね、お祈りをする中に与えられた御言葉を思い出させていただいたことでありました。彼らは涙の谷を過ぎる時にもそこを泉の湧くところとするという、彼らは涙の谷を過ぎる時にもそこを泉の湧くところとする、そのような彼ら、そのような御影の人々にお仕えできることができるとするとするならば、なんと光栄なことか、神様感謝しますと、申し上げさせていただいたことでありますけれども、本当に神様が私たち一人一人に託してくださった、あるいは約束してくださった約束、もう一度心に覚えさせていただきましょう。私たち本当に信じて、受け取っているでしょうかっていう、その約束は冒頭にも紹介させていただいた詩ではありませんけれども、願った通りではなく形を変えたり、あるいはさらにより良いものとして神様がすでに成就してくださっているものがあるかもしれません。いずれにしても神は語られたことを必ず成就してくださるんだっていう上に、諦めるべきものとは違うんだということ、諦め、それは決して神様からのものではないという、私たち互い騙されてはならないと言いましょうか。この朝、年の終わりに、もしそうした中で、クリスマスの恵み、神が語られたことは必ずその通りになるということをもう一度受け止めさせていただいて、不信仰があるならば、気づかされる不信仰があるならば、そのところを本当に主の前に告白し、悔い改めを持って新しい年を迎えさせていただきましょう。そして本当にうちに希望を持つものでなければ、また本当に与えられた約束を諦めないものでなければ、本当に人に希望を与えることができない、人を慰めることはできないということを覚えながら、本当に神様との関係において何一つ隔たりのない感謝の思いを持って新しい年を始めさせていただきましょう。主によって語られたことは必ず実現します。しばらく感謝と、また今日は聖餐式が持たれますけれども、導かれます悔い改めがあるならば、悔い改めもさせていただいて、感謝とともに、そして本当に心を主と全く一つにさせていただいて、新しい年を待ち望みましょう。しばらくお祈りいたしましょう。